さん、こんにちは。俳句575の時間です。今日も石倉清遠先生とともに俳句のわずか17音という短い言葉から広がる奥深い世界や一瞬を切り取って表現する楽しさを皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。私は進行役を務めます森とよみです。どうぞよろしくお願いします。まだまだ残暑も残っていますが、やはり朝夕の涼しさを考えると秋だなぁと思う毎日です。秋は食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、芸術の秋というふうに丸々な秋と言われます。皆さんはどんな秋ですか？季節の移り変わるこの時期、俳句を読むにはぴったりの季節となりました。この時間は言葉と季節と心情を組み合わせて俳句を楽しみたいと思います。石倉先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではまず最初は季語のコーナーです。季語について石倉先生から教えていただきましょう。石倉先生、今の季節にぴったりの季語の中から一つ教えてください。
はい、今月の季語は新秋または荒走りです。この新秋と荒走りというのは稲の収穫後、新米を使って醸造したお酒のことなんです。その季語を使った一句を一つ紹介しましょう。上郷下後いて聞き酒のにぎわいぬ。この句は古賀幸恵さんの奥なんです。聞き酒会の様子を歌われたと思いますが、飲める人も飲めない人もお酒の良し悪しを鑑定しながら味わっている、少しおかしみもあっていい句だと思いました。
次は今月の一句です。石倉清遠先生の今月の一句を紹介したいと思います。日暮らしや仁王門あたり影を置く。日暮らしや仁王門あたり影を置く。石倉先生、これはどのような時に読まれた俳句ですか？
はい、今から5、6年前になると思います。大津市の三井寺三門近くで行われた俳句会に出席した時に作った一句です。この時に大変感動したことがありました。俳人の宇田清子さんがおいでになり、4時頃から三井寺あたりを吟行し俳句を作った、思い出深い一句なんです。
ありがとうございました。 次はラジオ俳句クラブより優秀作品を紹介するコーナーです。ラジオ俳句クラブは新型コロナの影響で現在も句会を自粛しています。今回も送っていただいた俳句の中から優秀作品を紹介したいと思います。1番、レイさんの句です。熟練の感性光る新酒かな、熟練の感性光る新酒かな。
はい、これは熟練の方が一生懸命作ったお酒なんですけれども、そのうまさが伝わってくる一句なんです。感性光るという言葉に重みがありました。
2番、栗田さんの句です。句を読みて字が自賛せし新酒かな、句を読みて字が自賛せし新酒かな。
はい、俳句もうまくできた後の一杯の新酒は格別の味であったろうと想像できて楽しい句となりました。
3番、マリさんの句です。琵琶一を達成祝い今年酒、琵琶一を達成祝い今年酒。
はい、今日はこれも作者は琵琶湖一周されたんでしょうか。その後のお酒は最高で、なお今年だけはなお光っていると、そんな感じがしていただきました。
4番、みきおさんの句です。まず神へ備う習いや荒走り、まず神へ備う習いや荒走り。
はい、お酒を作る人は今年酒をまず神前に備え、今年の出来栄えを祝う行事です。また杉玉も新しくなり、華やかな雰囲気が目に浮かびます。
5番、さとこさんの句です。粕漬けや今年の香り荒走り、粕漬けや今年の香り荒走り。
はい、毎年酒粕を使ってきゅうりの奈良漬けを作っている作者、そしてそれを当てにしてお酒を飲むっていう、なんか楽しさが伝わってきます。
6番、恵美子さんの句です。新酒組 今宵は友と和み酒。新宿味、今宵は友と和み酒。
はい、久しぶりに友達と交す和みのお酒は、その場を盛り上げ、思い出深き一夜となったことでしょう。特に新酒だからこそ、美味しくいただかれたと思います。
7番山本さんの句です。濁りにも中身住んでる荒走り、濁りにも中身住んでる荒走り。
はい、お酒にはこのカスをこさないで白く濁ってるお酒のことを言います。でも中身は澄んでいるよという気づきにすごいと思いました。
8番清遠先生の句です。天井川、百年の名の荒走り。天井川、百年の名の荒走り。
はい、この句は草津市の旧街道の老舗の酒屋さんのことなんですが、昔ながらの手法で絞っておられるお酒は大変人気があります。
9番さくらんぼさんの句です。荒走り夕げの会話流暢に、荒走り夕げの会話流暢に。
はい、二人して夕げのお供は新酒、会話も弾み、楽しいひとときが目に浮かんで、温かい雰囲気が見えてきます。
10番ボンドさんの句です。枯れすすき昭和は遠くなりにけり、枯れすすき昭和は遠くなりにけり。
はい、演歌の一節にあるような詩で、昭和は本当に遠くなりました。平成令和とこの先日本はどんな国になっていくんでしょうか。気になった一句でした。
11番香織さんの句です。問いかけになびくすすきや他人ごと、問いかけになびくすすきや他人ごと。
はい、この句は荒れ地に群生するすすき、そして問いかけになびくすすきやという言葉を切ってことによって、次の五文字他人事がとても効いております。
それでは結果発表です。
はい、一席の発表です。 一席は2番の栗田さんの句です。雲読みて自画自賛の新秋かな。雲読みて自画自賛の新秋かな。二席は11番の香織さんの句で、問いかけになびくすすきや他人事。問いかけになびくすすきや他人事でした。
次は俳句の魅力について石倉先生に教えていただくコーナーです。
はい、昔は俳句は男性の世界だと言われてきましたが、女系三代を歯科と守り継がれている小川春子氏について話をしたいと思います。昭和53年 NHK の婦人百科に俳句入門というコーナーがありました。担当されていたのが中村定女さんです。その内容は季語を重視し、17文字の中に組み合わされた時、初めて取り巻く状況が作者の心の内なる風景となり、読み手の心に広がっていきます。わずか17文字という短詩形です。当時私は42歳でした。とても感動し印象に残っております。その頃から中村定女さんに見せられ愛読していきました。中村定女さん、小川澄子さん、小川春子さん、女系三代を守り、今回小川春子さんの句集「今日の花」の句集の中から印象深い句を拾ってみました。幾重にも守られる幸、定女の木、古雛や母の亡きこと重きかな。この幸を一針に詰め吊るしびな。と読まれた定女澄子春子氏のつながる親子の愛情は吊るしびなの一句に込められています。俳句の素晴らしさと親子の愛情の深さに改めて感動した一冊でした。
俳句というものを通して三代続いているんですね。
はい、特にこの中村春子さんは定女さんのお孫さんなんですけれども、本当にこの代々つながれていくということは素晴らしいことだと思います。
次は今日の一曲のコーナーです。ミーシャさんで愛の形です。次に地域の俳句クラブを紹介します。
はい、毎月第1土曜日10時から11時30分までフェリエ5階にて花水木会区会を10人で行っております。今回のお題は萩の花鶴瓶落とし19肉でした。第一席、イサムさん。命とは鶴瓶落としの速さかな。命とは鶴瓶落としの速さかな。第二席、文子さん。火の匂い一束にして稲を刈る。火の匂い一束にして稲を刈る。三席、聖雲。鶴瓶落とし日に一便の定期バス。鶴瓶落とし日に一便の定期バス。 四席千鶴さん。カラス売り人よの花の神秘かな。カラス売り人よの花の神秘かな。五席郁夫さん。白萩やまんじゅう傘の層の影。白萩やまんじゅう傘の層の影。六席玲子さん。上にした万事ともえの秋の蝶。上にした万事ともえの秋の蝶。七席香織さん。山の辺のつぼみ膨らむ萩の花。山の辺のつぼみ膨らむ萩の花。以上でした。これで俳句について興味のある方は南草津フェリエにてお尋ねください。
石倉先生は俳壇花武者の主催をされています。今月の花物関東区をご紹介いただきます。
はい、米田明さんの奥で東梁の岸は深々半化粧。東梁の岸は深々半化粧でした。
それでは草津市からお知らせがあります。
皆さんこんにちは。草津市教育委員会の生涯学習課です。10月23日金曜日に開催を予定しておりました第65回創刊期俳句大会本大会ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により来場される皆様のご健康と安全を最優先に考慮し、誠に残念ながら中止をさせていただくことになりました。大会の事前トークには、このような状況下でも例年と変わらず市内や県内はもとより、遠くは秋田県や大分県からも214名、247組、740句の遠くをいただき、大変喜んでおります。石倉先生をはじめとする古川先生、井上先生、堀竹先生の4名の選者の方々に、特選4句、入選12句、佳作40句を選句いただきました。各選者選句の入選句は10月放送分より順次この番組内で放送の予定です。また9月15日火曜日より第54回ふるさと草津俳句大会の募集が始まりますので、ご案内させていただきます。自由句、兼題句、それぞれ5句まで投句いただけます。ただし、未発表作品に限ります。今回の兼題は、秋日和です。投句方法は、直接持参、郵送、ファックスのほか、E メールでも受付させていただきます。詳しくは、広報草津、9月15日号に掲載しております。朝夕随分と涼しくなってきました。 秋の夜長にあなたも一句読んでみませんか。皆様の投句をお待ちしております。草津市生涯学習課からのお知らせでした。
次は草津市の姉妹都市である香川県観音寺市の子どもたちが読んだ俳句を紹介するコーナーです。
草津市の姉妹都市である香川県観音寺市の子どもたちが読んだ俳句を紹介するコーナーです。俳諧の祖山崎宗観の生誕の地である草津市と、宗観が一夜庵という庵を作り生涯を終えた地である観音寺市、とても素敵なご縁ですよね。草津市でも小学生から俳句に親しむ取り組みをしていますが、観音寺市でも毎年創刊祭を開催され、子どもたちが作った俳句を作品集として発行されています。今回は令和元年度の作品集から亀山由美子先生がお選びになった俳句をご紹介いたします。亀山先生は句会草に所属、平成16年句集水惑星を出版、同人誌草の花を年1回刊行されています。それではまずは特選3句からご紹介いたします。小学6年ゆうまさんの作品。かき氷、頭がキーンとホームラン。かき氷、頭がキーンとホームラン。先生のコメントです。かき氷を食べる時のこめかみの痛さを、頭の中で誰かがホームランを打っているようだと言った。個性的な表現が面白いとのことです。続いて中学2年、リュークさんの作品。ひまわりよ、今年は僕が日に近い。ひまわりよ、今年は僕が日に近い。先生のコメントです。去年まで見上げていたひまわりをとうとう追い越した。嬉しさ爆発、個性的表現が花丸とのことです。続いて高校3年、ケントさんの作品。太鼓の音、山に響いて風となる。太鼓の音、山に響いて風となる。先生のコメントです。詩情あふれる表現だが、季語がないのが残念。祭り太鼓とすれば完璧とのことです。続いて優秀16句をご紹介いたします。まずは小学6年良平さんの作品。白球をぐんぐん押して夏の風。白球をぐんぐん押して夏の風。先生のコメントです。ホームランかファールか、ファールかホームランか、夏の風がぐんぐん後押ししてくれた。万歳ホームインおめでとうとのことです。続いて小学6年勇者さんの作品。入道雲、青い空にシュートした。入道雲、青い空にシュートした。先生のコメントです。自分がシュートを決めると入道雲までシュートを決めたような気がした。 楽しいとのことです。続いて小学6年よしきさんの作品、赤とんぼ大勢揃って宿探し。赤とんぼ大勢揃って宿探し。先生のコメントです。赤とんぼの群れを宿探しの観光客に見立てている愉快な一句。いいお宿が見つかるといいですね、とのことです。続いて小学6年ななかさんの作品、釜揚げの匂い立ち込む伊吹島。釜揚げの匂い立ち込む伊吹島。先生のコメントです。季語のない俳句ですが、釜揚げといえば伊吹島のイワシ漁最盛期の松の島の活気が伝わります、とのことです。続いて中学1年のどかさんの作品、夏休み途端に寂しくなる学校。夏休み途端に寂しくなる学校。先生のコメントです。終了日、学校を出て振り返ると学校が静まり返っている。胸がキュンとなった、とのことです。続いて中学1年ソータさんの作品、炎天下優柔不断の僕がいる。炎天下優柔不断の僕がいる。先生のコメントです。大事な約束がある、でも炎天下、出たくないけど出かけなきゃいけない、えいやと出発だ、とのことです。続いて中学2年彩香さんの作品、背比べ一番高いひまわりと。背比べ一番高いひまわりと。先生のコメントです。高いが漢字で、あとはひらがな。高さにこだわるのは、来年こそ私が高くなるから、とのことです。続いて中学2年なおさんの作品、水たまり飛び込む長靴揺れる虹。水たまり飛び込む長靴揺れる虹。先生のコメントです。雨上がりの一コマ、長靴で踏みつけた虹が復活する。当たり前で不思議で楽しい、とのことです。続いて中学3年レイシンさんの作品、夏本番最後の打席僕は立つ。夏本番最後の打席僕は立つ。先生のコメントです。3年生部活最後の試合の最後の打席、いろんな思いを込めた一打、頑張れ、とのことです。続いて中学3年エイキさんの作品、バチの音ドンから始まる秋祭り。バチの音ドンから始まる秋祭り。先生のコメントです。秋祭りを知らせる太鼓の音が響く。華麗で勇壮なバチさばきが祭りを盛り上げる、とのことです。続いて高校1年まゆさんの作品、せかすなよシャンシャンしまいとセミが言う。せかすなよシャンシャンしまいとセミが言う。先生のコメントです。セミの声にせかされているともうやめろという。 どんどん焦る夏の一日、リズミカルで面白いとのことです。続いて高校1年ほのかさんの作品、目が合うと少し気まずいサンマかな。目が合うと少し気まずいサンマかな。先生のコメントです。今から食べようとするサンマと目が合ってしまった。ドキッとする。ごめんね、ありがとう、とのことです。続いて高校1年まさひろさんの作品、涼風が肌をかすめるスクラムの中。涼風が肌をかすめるスクラムの中。先生のコメントです。集中力が緩んだのか風を感じた。まずい、押せ押せ、負けるもんか、とのことです。続いて高校2年修介さんの作品、頭から真水をかぶる夏の昼。頭から真水をかぶる夏の昼。先生のコメントです。汗やプールのカルキ臭を真水で洗い流す。部活が終わった。昼は何を食べようか、とのことです。続いて高校2年高生さんの作品、自転車の我を煽るか赤とんぼ。自転車の我を煽るか赤とんぼ。先生のコメントです。車の煽り運転は厳禁だが赤とんぼなら大歓迎。早く早く走り抜けろ、とのことです。続いて高校3年達也さんの作品、天井の打ち水のように降る雨よ。天井の打ち水のように降る雨よ。先生のコメントです。にわか雨、通り雨、空の上で打ち水をしているのは誰だろう、とのことです。今回ご紹介いたしましたのは令和元年度の作品集の中から亀山由美子仙の俳句をご紹介いたしました。
もお別れの時間がやってきました。石倉先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
俳句575は毎月第3木曜日の正午と再放送がその日の20時と25時にあります。同じ内容で第4木曜日の同じ時間帯で放送しています。お聞きいただきありがとうございました。来月は10月15日正午からとなります。進行を務めましたのは森豊美でした。それでは皆さん、さようなら。